ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎と池田です。タネラジです。世の中全部タネにしていきます。よろしくお願いします。はい、ということで30分読書のコーナーでございます。読書は単なる情報収集に収まらない、もはや一人体感イベント。しかし読書初心者には本一冊読むのはハードルが高い。そこで気楽に、30分で読書ができるテキストを紹介します。ということで、まあ、今までね、幅広く、街中で手に取れる冊子であるとか漫画であるとか、先週だとウェブメディアとかね、幅広いジャンルのもの、書き物を紹介してきましたけれども、今回はなんと映画のパンフレットを持ってかさせていただきました。僕、まあね、習慣として、まあ映画結構見に行くんですけど、気に入った映画については基本的にパンフレットを買うというシステムでやらせていただいて、まあ普段はね、映画サービスデーとか、1100円とか1000円とかで見てたりするので、まあその面、割り引いた部分をね、まあ穴埋めするではないですけど、買って、まあ、少しでもね、興行に役立てたらいいななんてことは、まあ本当は思ってないですけどね、ただ読みたいから買ってるんですけれども、はい。買ったりしております。で、今回ですね、映画コレットという、映画が今公開中でございまして、これの、まあ、パンフレットがちょっと充実度合いが素晴らしかったので紹介したいなと思ってます。これもまあ全部30分でパーッと読んでいけば多分読めるぐらいの量だなと思うんですけれども、コレットというのが、まあ、実在した女性作家ですね。フランス文学界では最も知られている女性作家と言われる、シドニー・ガブリエル・コレットさんという方が、まあ、幼少期というか、まあ、何ですかね、10代の頃から、20代に入って、最初の旦那さんである、方と、ウィリーというね、その時点で有名な作家だった方ですけど、その方と出会って、まあ、結婚して、で、結婚した後に、その作家である夫の、まあ、ゴーストライターみたいな形で、新しい作品を生み出すんですね。そのご自身のコレットという名前ではなくて、ウィリーの名前で、本を出して。でも、まあ、その後で、まあ、いろいろとね、夫婦間の問題というか、まあ、傲慢なね、夫の、態度に耐えかねて、いろいろと、問題が起こってくる作品。まあ、基本的にというか、ほぼすべて、実話に基づいた、映画になっていて、まあ、その、まあ、描写としても、まあ、今のね、最近では結構、女性がかつて、活躍、本当は活躍していたにもかかわらず、性差別、女性差別の問題があって、なかなかそれが表に出なかった問題って様々な作品でも描かれてきました。最近で言うと、シェリーのすべてか、エル・ファニングさんが主演したフランケンシュタインをね、生んだシェリーさんの映画とかもありましたけれども、まあ、そうした流れもあって、このコレットっていう作品を映画化するのは、まあ、すごく今の時代にやることに意味がある。男性社会であって、女性はなかなか本を出せなかった中で、ご自身で、自分の名前で本を出して、大人気作家になったっていう活躍もそうですし、実は、彼女自身多分バイセクシャルなのかな。で、まあ、LGBTQ というか、同性愛の話も実はこの話の中に盛り込まれていたりするようなところもあって、まあ、映画自体が本当に面白いものだったんですよね。なんですけど、それに加えて、このパンフレットの説明が素晴らしくて、まあもちろん、当たり前のようにというか、ストーリーのね、あらすじの紹介とか、監督とか俳優さんとかのインタビューとかはある。あとは、まあ映画の、批評家の方による、解説とかも、もちろん、他のね、映画のパンフレットと同様にあったりするんですけど、このコレットのパンフレットの優れてるところで言うと、まあ、ちゃんとね、年表が書かれてたりするんですよね。生まれてから亡くなるまでというか、ところの年ごとにどういうことがあったのか、それは、映画の中でも描かれていたけど、明確にこの年にこういうことがあったっていうことは、まあ、説明してたらね、キリがないので、そこら辺の、穴埋め、そこの映画の中で描かれなかったことの穴埋めにもなりますし、あと結構びっくりしたのは、 キャストプロフィールという、まあ、その中の役柄と、まあ、役者さんのね、経歴がある次のページに、フーズフー、コレットを取り巻く人々ということで、その、登場した人物たち、まあ、実在した人たちですよね。周りの作家さんであるとか、コレットと恋仲になった、女性の方とか、そういう方の、歴史というか、どういう人生を送ってきたかっていうことを、結構の早く、もう10分もその映画の中で出てこなかったような人たちまで、ちゃんと丁寧に書いているんですよね。うん。だから、僕の、から、映画を見た後に、ああ、こんな人いたなーって思い出したぐらいの人たちの人生というか、どういう人生を送ってきたかっていうのも、わかるというふうになってたりとか、そうですね、読むとやっぱり違うんですよね。その理解というかリアリティというか、まあ、そう映画の中でもちろんその実話だっていうことをベースに置いてはいるんだけれども、いや そこら辺のリアリティの増す方もすごいですし、あとはコレットさんはね、もちろん大人気作家ではあったので、彼女の過去の著作の解説を工藤陽子さんというフランス文学の専門家の方がされていて、おすすめの本の解説もしてたりとか、あと結構印象的だったのは、まあ、キーラ・ナイトレイさんって方がこれ映画主演なんですけど、彼女、まあ、コレットの衣装の写真のページをちゃんと解説付きでやっていたりとか、結構ね、彼女がっていうよりは、この衣装はこういう意図というか、こういう風な、着物とか着るものがこの時代にはあったからみたいなことの解説付き、写真付きでちゃんと紹介してくれていたりとか。そこって多分これとって映画の中ではメインで置かれるテーマではないんですけど、映画を見た人たちはすごく気になるところ、この衣装ってどういう風なものなんだろうとか、どういう意図があったものなんだろうとかっていうのが結構印象深く残るものなので、ここの解説とかもすごい丁寧ですし、その後のページで衣装デザインの方のインタビューも載ってたりするんですよ。そこら辺なかなか衣装デザインの方がわざわざ話をするって結構珍しいことだなと思って、そこら辺も素晴らしいなと思いましたし、あとはまあプロダクションノートとかもね、ちゃんと丁寧に4ページぐらい割いて、これまでのどれだけすごいんですよ。この映画、まあ監督のウォッシュ・ウェストモアランドっていう方が2001年に最初の脚本を書いてるんですよ。だから今これ公開だと2017年かな18年かなだと思うんで、17年越しぐらいの作品で、かつその一緒に共同脚本を書いていた方がこの方もゲイの方なのかな、でパートナーだったリチャードさんという脚本家の方が2015年に他界してるんですよね。うん、だからすごい人生をかけてというか、ものすごく監督自身の人生もかかった作品だってことを、このまあプロダクションノートとかも見てもすごく理解できますし、そこら辺の普通の絵の映画のパンフレットに、あるものは全て網羅しつつ、プラスアルファはちゃんとそれぞれの登場人物のリアルな人生を紹介したりとかしてるっていう意味で、本当に多分700円か800円ぐらいで そんなに高くもないものですけど、オールカラーだし、すごく力がかかってるもの。これはどこが作ったのかな、東宝が作ったんですかね。東宝と多分スターチャンネルって CS 放送の有料チャンネルのところが多分一緒に作ってるんですけど、すごく細かいところまで行き届いているパンフレットで、他のねパンフレット、ページ数何ページだこれ、多分20、30ページはあると思うんですけどね。編集とか分かると確かにね、そこら辺の多分担当のところが書いてあるかな。編集、発行者。発行者でも東宝ってなってますね。編集東宝ステラっていう会社みたいですね。東宝さんの多分、高い会社だと思うんですけど、そんなに大きくもないというか、都内だと多分、 東方シネマズシャンテぐらいでしか公開してない映画だと思うんですけど、ここまで力を入れてくれるのはさすが東方さんすごいなって、シャンテをね、続けてくれるだけですごく僕は感謝してるんですけど、他の映画パンフレット、それこそ、最近見たビリーブっていうね、RBG っていう、今も活躍している、最高裁判事の方の自伝映画とか、ビューティフルボーイっていう実在した、ドラッグ中毒にはまった子供と親とのその苦悩の話とか、いろいろと比較してみたんですけど、それに比べてもその技術を扱った、実話を扱ったも映画のパンフレットとしてもすごく充実しているものだったので、ぜひコレットという映画ね、見てハマった方はパンフレットも一緒に買ってみてください。はい、ということで大丈夫ですかね。はいはい、ということで、今回30分読書では映画コレットのパンフレットを紹介させていただきました。ぜひ読んでみてください。ということでお送りしましたのは岩崎と池田でございました。種ラジまた。